寺子屋たっちゃん。
はっけよーい。
さあ、9月第2週になりました。たっちゃん、おはようございます。
おはようございます。
今回も、浜松のトコス株式会社から大河内啓吉社長にお付き合いいただきます。うん、よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。今週からね、3週間、ちょっと大河内さんの、まあ、いろんなお話聞きながら過ごしたいなって思って、まずね、大河内啓吉っていう、その名字と名前のバランスにね、まず興味を持ったっていうのが第一番。で、実は、古い知り合いではないんだよね、僕は。倫理法人会っていうところでちょこちょこ呼んでいただいた中に、大越さんがその一員としてお見えになってた。それでちょこっと話をした時に、こんな人面白いなと思った。で、今日、DJ 割り、大越さんの、履歴というか、簡単にちょこっとご紹介いただいていい？
はい。
どんな人なのかっていう。
はい、実は東京医科大をお出になって横須賀出身でいらっしゃるんですけども、はい、浜松に本社を置く株式会社スズキで活躍をしていらっしゃった。
まあ、活躍でもないけど
ところがなぜかわからない、そこは聞いてないんですけど、昭和63年にもう昭和も終わろうという頃に退社をなさいまして、で平成10年、ここ間空いてるんですけど、そこで株式会社ドコスを作り上げたと。で、貨物運送とか、あとそれだけじゃなくて内職のようなことまでお仕事にしてグループにしてらっしゃるという方でいらっしゃいます。
うん、ありがとうございます。で、まずね、はい、その今ご紹介いただいた中で、まずドコスとは、ね、その名前の由来は何？
ドコスの由来がですね、どこでもすっ飛んできますっていう意気込みでね今どこでも行かないんですけどね当初は受けた仕事は何でもやるようなつもりでつけました。
で、もう一つはね、東京理科大、
はい、
まあ、非常に優秀な大学でね、理系では東京理科大、東京工業大学ってのはね、これは非常に優秀な人が行くのね。
日本の産業を支える人たちを生み出す大学ですよね。
そんな人がね、まず鈴木行ったってこれ分かるわけで、はい、結局理系で多分行ってるんで、
設計でね、一
応ね、事務的な仕事じゃない。ところがね、そこを退社して、なんとわけのわかんない経済流通いっちゃったって、そこの辺からなんでそんな気になったのか。
これがね、あんまり人前で言うようなこともないんですけども、鈴木に勤めてる時ね、鈴木って言っちゃっていいのかな。
いいよ、
ね、
いいですよ。
海外へ行ってね、品質の調査やったりとか、市場の調査やったりとかする仕事だったもんですからね、仕事はすごい楽しかったんですけど、ある時ね、なんかひょんなことでね、これ上司聞いてて怒られちゃうんだけど、ね、同僚の面でね、怒られたんですよね。
叱られた
んですよ。うん、でそれもなんか理不尽な叱られた形だなっていう気がすごいして、まあ今思うとね、教育するつもりで言ってくれたんだと思うんだけど、みんなの前で大きな声やられたのがね、ちょっとプライドがすごい傷ついちゃいましてね、それまではエリートでもないんだけど、エリート気取りで仕事してましたんでね、で随分傷ついちゃって、で急になんか仕事に対する意欲がなくなっちゃったんですよ。でも会社行っても何も手もつかなくてね、もうどうやって一日時間潰そうかなっていうのがしばらく続きましてね、でこれじゃいかんなと思って、なんか自分の人生を切り売りしてお金もらってるような感覚にとらわれちゃったもんだから、なんか楽しく働けるようなね会社をやりたいと思って、で自分で作るしかないなっていうことでね。
それはおいくつ？
26、29歳の時。
おお、今ちょこちょこっとね、その言葉の中にね、自分の人生を切り売りして、うん、俺は教員だったから、うん、俺の恩師がね、おい松村お前教員になったんだってなった時に、ね、うん、お前教員になったんだってなって、はい、お前ね、いいか、教員はね、自分の知識を切り売りしたような授業やってんだよ、そう言われたんだよ。
やるなと
、うん、つまり知識を切り売りしてるような、そんな仕事をするな、うん、要はその生徒よりもいろんなこと知ってんの、お前年食ってんだから当たり前だと、うん、だからそうじゃなくて、その自分の知ってることを伝えるんじゃなくて、その知識の中から生徒がいろんなものを生み出す、作り出すような人間を作れって、こう教わったんだ。でそれを俺は実践した。今の話の中でピッときたんだけどね、うん、自分の人生の切り売りはしたくない、素晴らしいなと思って、その自立じゃないですか、ねえ、
あ、やっぱりすごい気持ちにとらわれちゃったんですね。
でそれで今叱られたっていうんで、俺その時には大越さん怒られたと思ったんだよね。
そうですね、
もっと感情で怒られた、叱るっつうのは裏が読めるわけで、うん、あ、叱られちゃった、あ、ごめんなさいってこっちが、でもその時は怒られちゃったんだよね。
その時怒られて捉えちゃったんですね、うん、今思えば、
う
ん、
そうじゃなかったのかもしれない、かもしれない、ね、うん、でそれで結局自分がどこでもすっ飛んでいくという 流通に入った。流通
ですが、それもね、運送をやりたいっていう気持ちもなくて、正式に認可取れるっていうところで、正式にドコスっていう会社を立ち上げて、堂々と運送会社になったっていう。初めから運送会社やるっていうつもりではなかったんですね。
で、運送会社の認可をもらうっていうかね、その許可もらって、まあ運送って組合があるじゃないですか。どう？組合があるっていう、その。
すでに出来上がっている中に、新たな参入ですよね。
参入ですね。
で、それは簡単に入れるんですか？
一時は入れなかったんだけど、あの、規制緩和でね、入ってきてもいいですよっていうスタイルはできたんですよね。
スタイルはね。
スタイルができた。で、やっぱり最初はバッシング受けますよ。新参者がっていう感じね。で、当然、今までの既存のお客さんのところに入っていくなんていうのは無理なもんだから、自分で開拓していくしかなくってね。
で、その、もう一つは内職みたいなお手伝いするみたいな、はい、あの受産所みたいなところに荷物運んだりするんですか？そうじゃなくてご自分のところで皆さん集める？
自分のところで荷物を、仕事もらってきておいて、で家庭の奥さんがまたですね、メインはで会社に来てもらって、で材料を渡して家で作業をやってもらって、またうちに持ってきてもらって、うちがお客様に納めるっていう。
よく奥様たちがお小遣い稼ぎのパートをするみたいにやるということですか？
そうです。なんで本当に稼ぎたくて時間があるような人はパートに出ればいいんだけど、まあ、お子様が小さいとかね、家で介護があるからとかって、自由に時間が取れないような人、好きな時間でできるということでやっていただいてます。
隙間時間でね、はいはい、案外まだあるんですか？なんかそういう細かい内職って。
あります。もういろんな仕事来ます、はい、
それ具体的にはどんなものがあるですか？そのいろんなっていう具体的には、うん、
細かいやつだと封筒にダイレクトメールを封入する仕事であるとかですね、うん、あと、プラスチック部品のこうバリ取りやったりとかね。
あ、
バリってなクズみたいな周りにくっついてるやつ、
あとこうワッペンを帽子につけてくれとかね。そんな、だから自動、最近工業製品みたいなやつも、ね、依頼来るんだけど、本当に大量に出るものだったらね、ラインかなんか作ってやるんだろうけど、そこまでじゃあ最初に取れないっていうようなものですね。
退職なされて、ご自分で仕事で、まあトラックを何台か支度されたっていうことですよね。で、最初は何台から？
最初平成10年に立ち上がった時は5台 で、 5台で、社員も5名で。
これは普通の運送のトラックって何トンとか？
4トントラックですね、メインは。
それは普通ですか？
まあ、2トンからでもいいんですけどね、2トン4トンを揃えて、まあ、内訳分かんないけど2トン4トン5台揃えてスタートをしました。
じゃあ運転手さんも社員さんになるんですか？
あ、当然そうです。
これはなり手っているんですか？ずっと
当時はね、運送って結構いい金取れたんですよ。だから若年層でもね、同じ年代でもサラリーマンやってるものより稼げるっていうんで、19、20歳の子たちが結構集まったんですよ。
へー、
今は全然ダメですよ。
よくなんかあの、テレビのドキュメンタリーなんか見てると、運送って結局トラックの運転手さんが、運ぶ荷物を出してくれるところまで行って、自分で積んで、で持って行った先でまた下ろしてってみますけど、
もうそれが一般的に普通になっちゃってますね。
本来そういうものですか？
本来はね、向こうで積んでもらって、下ろす時にも向こうで下ろしてもらうのがいいんだけど、もうそうも言ってられないもんですからね。ドライバーが自分で積んで運んで自分で下ろすの。
もともとは今言うトラックの運転手は運ぶだけだったよね。確かに。
そうです。
あの、積み荷の荷下ろし、あるいは積み荷、それはあの、その会社の人がやってたよね、昔は。で、それが自分でやるようになって、だからまあ、もっとも機械もフォークリフトだとかなんとかっていうのが出たり、トラックの形態が横開きってガーンと上がるような、あの蓋が ね
ウイング車っていうんですけどね、
あ、そんなのができてからだと思うんだよね。
うちもほとんどそのウイング車ばっかですよ。
だからですかね、女性の方
も、ね、すごいよね。まだ今もね、多くなって
きた。女性ドライバーがいいのはね、現場の親父たちの受けがいいですよ。非常に受けが良くてですね、それまで手伝ってもくれてないような親父たちがね、いいよいいよ俺がやるよぐらいでやってくれちゃうんですね。
佐賀急便がもたはやされた時で、
稼げたんだよ、
稼げた、はい、でその後ヤマトの黒猫が、あの有名になっていったんだけど、あの佐賀急便の佐賀さんっていう人の、あの飛脚の絵が、はい、でうちの卒業生なんかはすごく、あの佐賀で出世してったやつが、ドライバーから支店長までこう上がってったっていうのがいてね、まああの当時金になるって言うんだよね。そういう時代がありましたよね。すごい金額取ってますね、うん、若い。俺がね、たかだかね、20数万しか取んねえのに、教えんはね、まだ20そこそね、60万だな、70万。
まあ、その代わり長時間労働ですからね。当たり前なんだね。
そう、お金のことだけで言うとね、なんだこの世の中って思うようなことが、うん、まあそれはどっかでこうね、淘汰されていくんだろうけど、まあいい人悪い人、いい会社悪い会社になるんだろうけどね。でもそういうちっちゃいことを始められた時って、やっぱり正直、楽な時もあるけど、苦労の方が多いんじゃないかと思うんだよね。あ、
肉体的なね、やりかったですよ、だもんで、ね、日中時、普通の仕事やっといて、夕方荷物積んで、東京とか所沢まで運んで、
みんな夜の、ね、
夜の走って、で、明け方また帰ってきて、まあ、仮眠して、また次の仕事をするなんていうのをね、やりましたんでね。まあ、やりがいっていうかね、サラリーマン時代には暗いものならないぐらいのやりがいはあったね。自分で稼いでるっていう気持ちだったもんね。
じゃあ、まあ、来週は、はい、そんなことも含めて、ご自分の考え方とか生き方って、今度は少し内面に入って、大河内啓吉の人となりを来週お願いします。はい